皆さんこんばんは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。9月に入りまして、かなり涼しくなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、最近グローバルビジネスというキーワードでメルマガなどお送りしていたんですけれども、あとですね、急に昨日ですね、グローバルビジネスに関する、ツアーを香港とあとバリ島で9月末と10月半ばにやりますよっていうご案内をお送りしたんですけれども、詳細ですね、まずちょっと説明会を開催しようと思っているんですけれども、急なのでまずですね、その前提となるグローバルビジネスっていうところと、あと世界に目を向ける大切さっていうところをちょっとこう皆さんにぜひ知ってもらえたらなと思って、今日は音声をお送りさせていただこうなというふうに思います。で、そもそもグローバルビジネスとはというところなんですけれども、私は今ですね、心キッチンというウェルネスフードブランド、日本の例えば酵素玄米だったり味噌だったり、いろんな食材たちをですね、生産者さんから直接取引をしてですね、そういった素晴らしい製品たち、本当に無添加で、安心安全なで、かつこうエネルギーの高い食材たちを世界へこう届けていきたいなと思っていろいろ動いたりしています。で、実際にですね、ハワイとか台湾ですとかイギリスですとか、いろんなつながりを作ったり、これまでもいろんな国でイベントだったりとか商品販売っていうのもしてきたんですけれども、そこね、より本格的に今どんどん動いているんですね。で、じゃあそもそもそのグローバルビジネスっていうところなんですけれども、そういうサービスや商品をですね、海外の方、日本の方じゃなくてお客様、ターゲットの方が海外の方になるっていう、それを販売するビジネスっていうことが一つと、あとは日本に来る海外の方、すなわちインバウンドのお客様向けに日本国内で、ビジネスをするっていうことだったり、あと海外に住んでいる日本人の方向け、海外在住者向けに何か提供をする、そういったものもですね、グローバルビジネスになるかなというふうに思います。で、具体的にはですね、どんなものがあるかっていうと、オンラインで、講座だったりとか、いろんなものを、提供する、例えば英語で何か提供するとかもできると思いますし、あとは個人でも海外輸出とか輸入とかですね、できたりも今できる時代でもありますし、あとはインバウンドのお客様向けに日本でできることだとしたら、地元の観光ツアーとかイベント開催とか、そういうこともできますよね。私は普段京都におりまして、京都の市内の中心にいますので、大きなスーツケースを持ったいろんな国の方が、まさにですね、インバウンド最前線という形で、観光に来ている様子をもう日々目にしているので、その風を思いっきり感じてます。インバウンドに関しては本当にこう、もうね、コロナが明けてもう今すごく盛り上がっていて、もう毎月毎月こう観光客の人が増えているっていうことで、ここは今日本にとってですね、欠かせない経済の大事な要素かなっていうふうに思ってますね。あとは自分が持っている技術だったり商品を実際に海外に持って行ってですね、販売したりだったりとか、あと例えばエステだったりとか、ネイリストさんだったり、あと私の知り合いだとアートメイクとかができる方とかはですね、現地でもちろんサロンを展開するとかいうこともできるんですけれども、でも出張ベースで、時々例えばタイに行って、タイに住んでいる日本人の方向けにそういうアートメイクを提供されたりとか、そういうふうに行ったり来たりしながらですね、されているような方もいらっしゃったりとかもしますし、あとは言語が得意な方だったらとか、ウェブのスキルをお持ちの方だったら英語のホームページだったりとか、いろんな多言語のですね、対応だったりとか、あとはこう海外へ進出したい、じゃあ海外在住の方の場合はですね、海外へ進出したい日本の企業さんのサポートとかも現地にいるからこそできたりすることもあると思いますし、逆に日本にいても日本へ進出したい海外企業さん、自分たちの商品を日本人の人にも知ってもらいたいっていう人もいると思うので、じゃあマーケティングの知識とかある方はそういったところのサポートもできるかなというふうに思います。なのでいろんな形がね、あるんですなというふうに思うんですけれども、なので、ただその流れの中にグローバル、海外っていうものを入れていくっていうのがグローバルビジネスっていうことですね。 で、じゃあなんでこの今日本だけではなくて世界に目を向けていく必要性があるのかっていうところを、ちょっと主な理由3つ、私が思う3つをお話ししたできればと思うんですけど、まず1つはやっぱりこうマーケットだったり、そのビジネスの可能性っていうところですね。で、日本の人口は皆さんご存知の通りどんどん減ってきているんですけども、世界の人口っていうのはどんどんもう爆発的に増え続けていて、まあ、そんな中でですね、日本の人相手にですね、何かだけするよりも世界の人に、じゃ英語とかなんか言語的な壁はもしかしたらあるかもしれないんですけども、そこをしっかりクリアさえできれば、もうさらにこう市場が広がっていったり、日本っていう日本文化のその希少価値みたいなものもありますので、日本人には当たり前なものでも海外の人だったらもうすごく貴重で、手に取ってもらえるっていう可能性があるっていうことですね。あと特に今円安で日本の円の価値が下がっているので、じゃあ日本で、1000円で売れているものが、じゃあアメリカで売ったら2000円とか2500円とか、まあ、下手したら3000円とか、まあ、そういうふうにですね買ってもらえる可能性もあるということで、そういうその日本円に頼らない、例えば外貨で収入を得られるみたいな、まあ、そういうリスクヘッジみたいなところもあるかなというふうに思います。なので私も食材ですね、日本の食材とかも全然こう日本ですね、インバウンドの方向けに先日イベントを開催した時は日本国内価格の 1.7 倍から 2.2 倍ぐらいで販売しても、全然こう皆さん本当飛ぶようにですね、なかなかだって自分の国で買えないものだったり、ここでしか買えないっていう限定性があるので、買っていただけた、もう多分でも円安だからこそそんなに全然高くも感じられてないんだろうなっていう感じをね受けましたね。まあ、そういった可能性もあるなっていうところが一つですね。あとはいきなりねやっぱりこう一つ海外で道を作っていくっていうのってすぐにできることではないかもしれないんですけど、でもそこに目を向けてなんか動き始めたり、動いてじゃあ展示会に出て出展してみるだったりとか、世界で何か一回やってみるっていうことって本当にね、ブランド力とか信頼性っていうところを日本の中で生まれるなっていうのをすごく感じてます。例えば私はそういうふうに海外でですね、例えば法人も持ってとか、イベント何かいろいろやってこういうことをやってきましたみたいなものを資料にまとめて、で今はこう SNS とかではなかなか会わないような企業さんだったりとか、会計系の方だったりとかっていういろんな方とお話しさせていただくと、まあ、そういうものをご紹介する、私こういうことをやってきましたっていうだけでなんかこうすごいおおみたいな感じで見てもらえるなっていうのを感じているんですよね。でこれは日本のね、日本人の前もお話ししたかもしれないんですけど、日本人の方のパスポート所有率が 17%、 つまり5人に1人しか持っていない。しかもじゃあ実際に日本の外に出てそういうふうにこうビジネスしたりとか、なんかいろんな形で活動してる人ってもっと多分すごい少ないと思うんですよね。まあ、大半の人が旅行でっていうところも多いと思うので、そうなるとですね、もうそれだけでめちゃくちゃ希少価値っていうか目立てるというか、あと特に日本人の人ってすごいこう海外っていうものに対して心理的ハードルがとても高いのかなって、それは言語の面だったりとか、まあ、島国っていうからこそあるのかなっていうのはすごく私も思うんですけれども、まあ、そういった中でですね、そういうことをしてるっていうだけでも日本にまた戻ってきた時にね、一つすごい差別化になるのかななんていうのを感じてます。あとは、政府とか地域とかそういう行政とかからの支援とかも受けやすい、あとメディア出演とかですね、そういったところからも注目されやすいみたいなところがあります。なのでそれは なので日本の中で何かする時も大きなメリットになるっていうことですね。例えばまあ補助金だったりとか、最近私はいろんな地域のビジネスコンテストみたいなものもなんかチェックする機会があったんですけれども、やっぱりインバウンドのお客様を取り入れて地方を盛り上げたいみたいな目線ですと、やっぱりそういうものって ことができる、そういう視点を持っている方って重宝されるんじゃないかなっていうのも思いますし、じゃあ実際そこで海外でもこういうことをねやってきましただったりとか、まあ、こういうつながり持ってますみたいなものがあるだけでもすごくこう他の人にはない要素になれるのかなっていうのを思っているんですよね。あとはまあ私自身はまあこういったところもね理由としてもありながらも、純粋に日本のこの食文化だったり素晴らしいものを世界にこう伝えたいっていうとか、まあ自分が世界で海外に行くことがワクワクするっていう、まあそういった思いが一番にあったり実はあったりするんですけど、実際にやってみながら中で、あ、本当にこれはね日本の中だけで何かするよりもいろんなこう可能性は本当にあるなっていうのを今感じているところです。はい。で、やっぱり世界に行ってみるとですね、とか世界に目を向けてみると、こう普段日本の中にいてはもう当たり前すぎて気づかない日本文化、日本の素晴らしさっていうものに、本当に気づくことができるっていうのも私はすごい大きいなというふうに思っています。例えばお茶ですね。先日私は抹茶の茶葉を作っているところの京都府の和束町っていうところに行かせてもらったんですけれども、私たち日本人にとってお茶だったり、抹茶ってこうなんか身近すぎて当たり前のようで当たり前に、ね、なってしまってるんですけど、世界から今抹茶本当に注目されていて、そういったものが日本の中ではそんなに価値、ね、他にもたくさんあるから感じられないかもしれないけど、海外っていうところに一つ持っていくだけでものすごくそれがこう評価されるっていうものもありますし、世界に出てみるとですね、こう日本みたいに本当にこう安心安全で女性が夜も外に歩けて、で、サービスもアマゾンとかがもうすぐ翌日に届くであったりとか、こんなにこう手の込んだクオリティの高いランチだったりご飯だったりがこのねたった1000円台で食べられるとか、それって当たり前のようで実は本当は世界で当たり前じゃないんですよね。東南アジアだとすごいいろんなところがルーズだったりゆったりだったり、まあ期限が全然守られないとかも普通ですし、まあ、今円安の影響でアメリカとかヨーロッパだとね、そんなにこう大したことのないって言ったら失礼なんですけれども、ランチとかもちょっと食べるだけでも 2,3 千円したりとか、まあ、そういったものもあったり、ね、外に出るからこそ、まあ、実際住まれている方はすごくわかると思うんですけれども、日本ってすごいいい国なんですよね。だしもうメイドインジャパンっていうその日本製っていうこうなんか信頼だったりとか、日本人ってあるだけでなんかこうフレンドリーにですね、声をかけてもらえたり、なんかこう僕も日本のこういうの好きなんだよみたいにタクシーのおじさんが声をかけてくれたり、じゃあトヨタとかですね日産とかそういう日本車で世界中にありますけども、僕のね乗ってる車日本製のジャパニーズのなんだよっていう風に話す機会もあったり、もうその日本人であること、日本のものをこう手に入れられることってすごいブランドですなんですよね。それが世界の外に一歩外に出てみるとよりもすごく感じられる。だからこそその日本人であるっていう、まあ、私たちにとっても当たり前のことだったりがもう強みが活かせるっていうことが、そのグローバル世界に目を向けてるからこそっていうのがあります。まあ、それはねもう日本っていうそのブランドをご先祖様だったりとか、まあ、先人の人たちがこうちゃんとこう築いてくれたからこそのその恩恵を受けられるっていうところで、そこはね感謝だなというふうに思うんですけれども、まあ、そんなふうにいきなりねグローバルビジネスっていうところがこうピンとこない方とかももちろんいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、ただちょっとこう外に出てみるとまたこれまで今まで日本の中でこう取り組んでいたことが違う目線で見えたりとか、その視野だったり視座目線が全然ね変わったり、あとはこう視座何のためにこうそれをやるのか、日本、じゃあどんなこう日本を作っていきたいのかだったりとか、じゃあ日本人でもこういう人たちに届けたいなだったりとか、その視座視点がね同じことをやるでも変わっていくと、また日々の取り組み方だったりとか、どんなこうビジネススケールしていくのかとか、そういう視点がね変わっていくんじゃないかなっていうふうに思って 言います。だからこそですね、ちょっと私がですね、メルマガにも書きましたように、香港とちょっとバリでですね、急なんですけど特別ツアーをちょっと企画することにしました。で、私も結構こうやるって決めたら割とすぐもうすぐ行きますみたいな感じのところがあるので、急ではあるんですけど、でもきっとね、ここでご縁だったりタイミングが合う方はとつながりになれるかなというふうに思いますので、ピンときた方はぜひ説明会にですね、まずはご参加いただきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとツアーの概要を説明しますと、まず香港、あと香港とですね、そこからバスとか電車かな、行ける中国のシリコンバレーって言われてる深センっていうエリアにも行こうかなと思ってます。これが9月の28日と、29日ですね、土日で開催しようかと思ってまして、香港だったら、ね、日本から4時間ぐらいで行けるので、弾丸でも会社員の方とかでも週末行けたり、有給もし1日でもつけられるようでしたら余裕を持って行けるかなというふうに思います。で、ここはですね、ちょっと先日つながった日本の企業の海外進出をサポートされているコンサルティングをされているですね、男性の方がご案内もしてくださることになっておりまして、香港でのですね、じゃあスーパーマーケットで例えば食ですね、どんな風にじゃあ日本食売られているのかっていうのを見たりとか、じゃあそのコンサルタントの方にですね、具体的にじゃあ香港で何かビジネスをする上でどういうことが大切にしたらいいのかとか、そういう本当に具体的な現地にやっぱり住まれている方なので、あと中国とか韓国とかにも日々行ったり来たりされている方なので、そういうこともお聞きできますし、あと香港法人ですね、香港ってすごくやっぱり東南アジアの中でまだ香港とシンガポールっていうのがビジネスの中心地でもありますし、外国人の人でも法人とか設立しやすかったり、銀行口座とかもですね開設できるんですけども、じゃあなんでその香港法人どういうメリットがあるのかとか、じゃあ具体的にどういうふうに設立したらいいのかとか、あと、ね、もちろんそれすぐにやらなくてもですね、そういうものもあるんだって知っていただくだけでもかなりこう枠が広がるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでそんな東南アジアのですね、ビジネスの中心地でちょっとその香港のスピード感だったり、深センはね、また香港は私は、4回ほど行ったことあるんですけど、深センは初めてなので、ちょっとそちらもですね入れながら世界のスピード感感じていただける内容にしていきたいなっていうふうに思ってます。あとはバリ島、こちらはですね覚醒リトリート合宿ということで、もともと9月末に予定してたんですけど、ちょっといろんな調整で10月の18、19、20の2泊3日で開催をしたいというふうに思っています。で、テーマが覚醒ということですね、こちらもかなり濃い内容でお届けしていきたいと思っているんですけども、まず一つはバリ島の不動産をツアーですね。実はバリ島今すごく世界中から注目されていて、ヨーロッパ系の方とかもどんどん移住してきていたり、あと不動産ももう毎年なんか2倍ぐらいにどんどん上がりつつあるみたいなんですね。で、実際向こうに住んでいる私の知人のに聞いてみると、もうやっぱ日本よりももうどんどん不動産価格ももう安い時代じゃなくなってきてるなみたいなものを思いますね。なので、本当にね、日本が今安い国になりつつあるなっていうところも思ったり、バリ島は私も2月に行ったんですけども、すごく愛のエネルギーが溢れていて素敵な場所だなっていうふうに思ってるんですが、そういったところもね、ただの旅行ではなくて、ちょっと不動産っていう目線だとどうかな、私もまだ不動産詳しくないので楽しみなんですけど、あとは海外教育とかご興味ある方はですね、現地のすごい可愛い建物があるプリスクールもちょっと見学に行きたいなって思っていて、ちょっとそちらのリンクは明日お送りしたいなというふうに思います。あと私もバリ島とても好きなので、なんかバリ島でも心キッチンの商品とかを置けるようにできないかなっていう、そういう視察目的もあるので、ちょっと現地でですね、ビジネスかな をされている、まあ、カフェかな、ちょっと今調整してもらってるんですけれども、方とご縁作りをして、じゃあインドネシア、妻バリ島ですね、で何かするにはどういうふうにしたらいいのかみたいなお話を聞ける機会も作りたいなと思ってます。まあ、あとはですね、あの観光客の人が普通は行かないような、あの現地在住の人だからこそご案内していただけるようなスピリチュアルなスポットの巡るだったりとか、あのそういうちょっとスピリチュアルな時間もしたいと思ってますし、ちょっと参加される方の、ニーズも聞いてですね、ホテルでのアフタヌーンティー、もしくはあのアート体験だったりとか、あと、もし皆さん体力があれば、あのヨガだったりとかですね、瞑想の時間もあの作りたいなというふうに思ってます。まあ、こちらどちらもですね、そんなにあの少人数で、多くても5人程度ずつかなというふうに思っているんですけれども、皆さんのご希望もお聞きして、大枠はこう決まっているんですが、あのじゃあ食事の場所どうするだったりとか、ちょっとあの参加される方のご要望も聞いてアレンジしたいと思ってますので、まあ、そういったところもお聞きするのに、ちょっとまずはですね、説明会をご案内したいと思ってますので、気になるツアーがあれば、あのぜひですね、そちらにまずご参加いただきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回のご案内するグローバルビジネススタディツアー in 香港&深圳、そして学生リトリート合宿 in バリ島ということで、普通の本当に観光旅行ではない、海外でのビジネスだったりとか、まあ、海外移住、教育、法人設立、まあ、そんなキーワードもですね込めていただけるような、本当に現地でですね、私自身の体験もいろいろもちろんお話できますし、実際に住まれている方、実際にそこでいろいろされている方のお話もあの聞ける機会もたくさん入れていきますので、かなりもうガラッとですね、もう視野だったりとか、もう今まで日本の中だけ見てた、で日本の例えば目の前のあのお客様とのところだけ見てたかもしれないけども、そこがもっと広がって、じゃあ日本全体とか、じゃあもう世界全体でやるならどうするんだみたいなですね、もう一気にこう視座を変えていただけるようなツアーにしてなるかなっていうふうに思います。はい、これはねもう体験しないとわからないから、言葉でどんなに説明してもわからないと思うので、もうぜひですね、あのピンときた方は一緒にあの香港、深圳、そしてバリ島、あのご一緒しましょう。ということで今日は、まず音声ということですね、グローバルビジネスについて、お届けしました。世界に目を向けると本当にこうシーザーと視野が変わっていきますので、そんな体験ね、ぜひツアーで通してできたら嬉しいなと思ってます。それではお聞きいただきましてありがとうございます。